ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。一人のサラリーマンがオフィスで焦っていた。
あれ、あれ、あれ、内ポケットに入れてたボールペンがないぞ。あれ高かったんだよな。そうだ、この前あのお店でメモ取った時に忘れたのかも。ちょっと帰りに寄って帰るか。
彼は今日も路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェに向かった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。
すいません、僕この前ここに忘れ物してませんでした？
あ、こちらのシルバーのボールペンですね。お客さんしっかりしてください。
いやー、よかった、あったこのシルバーのやつ、ありがとうございます。でもそれにしても今日どうしたんですか？ VR のゴーグルなんかしちゃって。
シルバーはシルバーでも、こちらは高齢者を意味するシルバー用 VR ゴーグルなんですよ。今日は超高齢社会のエンターテインメントとはというテーマで専門家の方からお話を聞くんです。その方、高齢者向けの VR バーチャルリアリティコンテンツに携わっている方らしいですよ。
高齢者向けの VR、 若者向けじゃなくて、嘘でしょ？
嘘かどうかはこの後わかります。
じゃあ確かめさせてもらいますよ。
はい、高齢者向けのエンターテインメント、きっとお客さんの常識が覆りますよ。では浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今夜も開店です。文化放送未来文化ビレッジ浜松町イノベーションカルチャーカフェ、略して浜カフェ、マスターの入山明恵です。
見習い店員、ボイスメディアボイシー広報の高原恵美です。
浜松町で働く文化放送アナウンサー砂山慶太郎です。
はい、浜松町イノベーションカルチャーカフェ、この番組はイノベーション、ビジネスですね、それからカルチャー、文化面、こういったところで今日本中世界中で新しいこと、面白いことがいっぱい起きていて、その第一人者の方にこの浜松町に来ていただいて、楽しく、分かりやすく、そして時に深くお話をさせていただいて、そして2時間聞いていただいた後で、あ、この番組なんか面白いけど結構勉強にもなったなということをリスナーの皆さんに持って帰っていただく番組ということで、10月から始まりまして、今日で延べ第14回目ということなんですが、ちょっと今日ね、あの自分のことなんで大変申し訳ないんですけど、あの1ヶ月前にあのこの番組でご紹介しましたが、世界標準の経営理論という本をですね、私元経営学者ですので、その立場から書いた、ダイヤモンド社から出したという本があってっていう話をして番組の紹介させていただいたんですが、はい、あの本当にありがたいことに今実はめちゃめちゃ売れておりまして、
すごいですよね。
あの実は昨日日経新聞、日本経済新聞の3面にデカデカと広告を出させていただいたんですけど、1ヶ月で5万部、
800ページの本ですからね、辞書みたいな本が5万部っていうの
は一番敬遠されるタイプの本なんですよ、ね、ですけど、まあそれを超えて、まあ、ありがたいことに中身を評価していただいて、今5万部もう売ってしまい、1ヶ月で出てしまいまして、これあんまり感覚ない方も多いと思うんですけど、出版界でビジネス出版でこれだけ売れるというのは相当ないことで、まあ、本当にありがたいなと思ってますし、ぜひこれ聞いてまだの方はですね、手に取っていただければありがたいんですが、今日言いたいのはそれじゃなくて、まあそうするといわゆるアマゾンあるでしょ、はい、アマゾンの書籍ランキングも上がっていくわけですよ、うんうん、で今はおかげさまでですね、まあ、昨日日経新聞に広告を打ったっていうこともあるんですけど、全部の本の中でアマゾンのランキングで4位か5位ぐらいまでいったんです。
すごいです、
かなりビジネス書としてはありがたいことに、
世の中に何冊あるんだっていう中の4位ですね。
ありがたいことなんですけど、すごいことなんですけど、でもずっとねこの1ヶ月頑張って1位までいったらいいなと思って全然取れない。なぜかというと、1位にこの1ヶ月も鉄板の動かないやつがあるんですよ、アマゾンの書籍で、うん、1位なんだと思います。今ずっとアマゾンで1位、田中みな実の写真集
そんな売れてんですね。
田中みな実、ね、の写真集めちゃめちゃ売れてんですよ。
そう、
これ絶対勝てない。
いやでも確かに、ちっちゃい本屋さんだと
田中みな実の写真集の横に入山さんの本を置いてある店
マジで、
はい、東京駅の東京駅の中の本屋さん
それ一緒に買ってくれる人いいんですかね
一緒には買わない
だろ。いや、まあ、でも全然もちろんすごくいいんですけど、やっぱりこれくらい、まあ、出版不況の中だと、うん、実はね写真集ってやっぱり未だに強いんですよ。
そうなんだ。
いや面白い現象だなと思って、でこんなやっぱ世の中の、まあ、特に男性って、うん、女性の写真集買いたいんだなっていう。すなちゃん買ったことあります、写真集？
僕ないですよ。いや正直ないっす。僕も
ない
ない。
買いたかったことある。ほら我々の世代だと、うん、宮沢りえがサンタフェ出した時とか、
は
い
は
いはい、一緒に悩むじゃないですか、
ね、うん、ちょっと小さかった。まだ小さすぎましたよね。
買うにはね、
買うにはね、
あのあれにこう気づくぐらいは目覚めてたけど、うん、まだお金はなかった。
まだね、中学序盤ぐらいの感じですもんね。
あ、
多分ね。
じゃあ買えないね。
ちょっと買いにくいですよね。
なるほど。じゃあ買ったことないですね、写真集。
買ったことないです。買いたいのはね、でも確かにね、田中みな実さんの写真集はちょっと気になりますよね。
マジで
3回ぐらい手取りましたよ
結構ガチ。
すげえ。
3回ぐらいこう手を取って裏をちらっと見て戻すっていうの3回ぐらいやりましたね。
やっぱそうなんだ。
いや逆にやっぱ売れてるのはなんとなくしてたんで、
はいはいはい、
何がこう売れてる要素なんだろうなと思ってね。
で買わなかったんです。
でも買ってないんですよ。
世の中ではそれでやっぱり買う男性がいるってことですよね、うん、ものすごい売れてますからね。たがえみちゃんって買いたかった写真集とか、はい、写真集一枚にたがえみちゃん出したことは
いやないです。もちろんない ですよ、私写真集というかスタイルブックっていう形で、はい、モデルのマギーさんの写真集とかスタイルブックを買ったことがあるんですよ。
スタイルブックってどういうことですか？
なんか彼女の私生活とかで美容の方法とかファッションの選び方とか、その、まあ、インスタグラム的に雑誌的にご自身のことを紹介しながら、まあ、ご自身の写真集的なそのシーンもカットに載ってあるっていうのを買ったことはあって、
イケメン男性俳優の写真集とか買いたいなと思ったことがないんですか？
ないんですけど、まあ、カレンダーとかすごい売れてますよね。あと私の友達にもジャニオタがいっぱいいるんで、そういう形は買ってますね。
確かに白石麻衣さん、うん、乃木坂のね、
はいはいはい、
女子が結構写真集買ったって話は聞きましたね。
じゃあそのマギーもそうなんだ。
そうですね、
同性が憧れる人はそれを買うっていうことですね、う
ん
う
ん
う
ん、だから田中みな実さんひょっとしたらそうかもしれないですね、うん、
だからやっぱり写真集の情報ってネットだとなかなか伝わらないじゃないですか、うん、やっぱりリアルの 紙の写真集ないとダメだから、だからそういう意味ではこれからのネット時代まだまだ写真集っていうのは勢いがあるっていうことですね、うん
うん、まさかのそこがずっと動かないですね
動かないです、
はい、
で
ね、さあという入山さんのね本も絶賛発売中ですけど、はい、では今日のメニュー参りましょう、この後すぐ常連さんとしてヤフー株式会社メディアプロデューサーの宮内俊樹さん、これ最多常連ですよね。
そうですね、
確かに、
はい、宮内さんをお迎えして主な経済ニュースを入山さんが解説するエコノミートピックスとエコノミートピックスプラスお送りします。続いてビジネスパーソンにとって欠かせないキーワードや専門用語を独自に解説する浜松町ビジペディア、今日は芸人さんじゃない日ですね、
はい、女子大生
女子大生の日
ですね、
はい、文化放送ボイシー学生パーソナリティで精神女子大学の滝戸紀恵さん、うん、こちらも最多出場
ね、お久しぶりですね、
はい、
XR、うん、もう全然あえて僕も全く調べてないですけど、
僕もよくわかんないです、
うん、iPhoneXR は知ってますよ。
多分それじゃないですよね。
それじゃないですよね。
じゃあちょっとなんだか聞いてみましょうね、
は
い
は
い、
XR を取り上げます、
はい、8時からはゲストコーナー、浜松町イノベーションサロン、東京大学先端科学技術研究センターの豊島健太さんと超高齢社会のエンターテインメントとはというテーマでお話しします、
ね、これは気になりますよね。しかも東大の方がそれを説明してくれるということで楽しみにしたいと思います、う
んうん、はい、続いてビジネスに役立つ経営学者の漫画アニメ解説、漫画ドラゴンボールを経営学者の目線で解説します、
はい、まあ、もう疑いません、
はい、今まで疑ってたのか
13回聞いてきてもう疑いません。何かあると思います。
何かあります、
はいはい、8時40分頃からは横浜 DeNA ベイスターズ初代社長池田純さんがお送りする池田純スポーツコロシアム、以上のラインナップです。
さあそして今日も生放送ですね、皆さんからのメッセージ募集しています。今日のテーマ高齢者のエンターテインメントということで、
はい、
老後に楽しみたいこと、
ね、老後に楽しみたいこと、うんね、僕もすなちゃんもやがては、ね、高齢者になっていくわけですけど、なんかやってみたいことってすなちゃんあります？
僕も晩年にギターをやるっていう。
えそれまでやらないで、
それまでやらないで、もう最後の最後にもうほんとギリギリのところでこうギターをこう一曲
意味わかんない、全然意味わかんない。だって聞かせらんないじゃないですか。だってその後、だってもう晩年なんでしょう。
確かに、まあ、晩年まで行く必要ないですけど
面白いですね、
本当にもうやることないぞっていうところでこうギターをやろうと思って。
おかしい、
最後の最後の趣味としてギターを始め
ようと。ちょっとおかしいな、
今日おかしいですか。
高見ちゃん何かあります？まだ全然ね、老後が想像つかないと思いますけど。
でも
あ
の私はこの放送に携わってから特になんですけど、はい、宇宙旅行がもっと身近になったら、
ね、
老後に宇宙旅行に行くっていうのを1年ぐらいかけてやりたいなと思います。
高見ちゃんが生きてる間には確実に行けると思いますね。
行けますかね、もうちょっと定価になればいいですけど ね、はい。
僕は実は、宇宙旅行と似てるんですけど、やっぱり旅行ですね。あの世界中もっともっと行きたいところが行きたいあるんで行ってみたいなと思うんですが、ぜひ今日のメッセージはまだね、自分がまだそこまで年じゃないよっていう人にはぜひ老後こういうことやってみたいっていうことをメッセージいただいて、もし自分がもう結構いいお年というとしてですけど、そういう世代の方であれば、いや私年取ったけど意外とこういうことやってますよとか、そういうことも含めて教えていただければありがたいということですね、
はい。将来的な意味で老後に楽しみたいことでも、今こういうことやってますよっていうことでも、宛先イノベーションアットマーク joqr.net、INOVATION@joqr.net、 そしてツイッターのハッシュタグ浜カフェをつけてお願いします。浜は漢字、カフェはカタカナです。皆さんからのメッセージお待ちしています。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、お送りしています文化放送浜松町イノベーションカルチャーカフェ浜カフェ。ここで今日のパートナー、このお店の常連さんを紹介します。ヤフー株式会社メディアプロデューサーの宮内俊樹さんです。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
宮内さんは先ほどすなちゃんも言ってくれましたけど、この常連さんの中でも常連中の常連で3回目のご出演ですよね。
いわゆるこうコメンテーター枠を常連さんっていうね、カフェなんでそういう呼び方してますけど、もうまさに常連さんにな
った、
コンセプト通りになってきてくださ
ってるんですね。今宮内さんかエルシャラカーニかっていう感じになってます。
でも一緒にはなってないですね。
一緒なんですよ、ね、
意外ですよね。
宮内さん、どうですか、最近は、ね、ヤフーのメディアプロデューサーということで、いろんなこうメディア関係のお仕事をされているわけですけど、最近はどういう活動をされているとか、何かあるんですか？
フューチャークエスチョンズという未来を考える、メディアをずっとやってたんですけども、その中でやっぱり未来をちゃんと考えるにはやっぱり若い人に聞こうみたいなことで。
若い人、
はい、
どのくらい若い人ですか？
高校生とか中学生ですごい才能がある
人。中高生若いですね
めっちゃ若い
人たちに話を聞くっていうことです
か？はい、っていうのを今ちょっと企画でやっていて、
ヤフーのメディアプロデューサーとして
そうです、そうです、
中高生に話を聞く。
そうです、高校生に取材したりしてるんですよ。
それはどういうことを聞くんですか？
やっぱり20年後、僕らもう生きてないぐらいだと思うんですよね、でその未来を語ってくれるのはやっぱり若い人だと思うので、当事者じゃないですか。当事者としてどういう社会にしたいと か、
だって宮内さんのメディア確かにフューチャークエスチョンズ、未来のためのメディアだから、だとしたらその未来を担う、未来に30代になる今の10代の子たちに話を聞く、じゃあそれで取材されて、じゃあそれそのうち記事にされるわけですね、フューチャークエスチョンで、じゃあ具体的になんか話聞いてこういう話やったとかってありますか、今の中高生何考えてるのかって。
やっぱ若い人の意見を聞きたいっていうと、やっぱりちゃんと話をもっと聞いてほしいっていうのことを言いますよね。
若い子たちが、大人はもっと我々の話を聞くべきだというんですか？
そうです。あとはやっぱり若者の強みっていうのは忖度をしないことだっていう、非常に客観的によく分かってらっしゃる、はい、で僕らはどうしてもね、忖度していろんなことをこう大人の事情でね、耳を塞ぐんですけど、やっぱそこに耳塞がないのがすごい大事だなと。
今の日本のそういう中高生若者っていうのは、日本の未来に対して、あるいは自分の人生の未来に対して明るい展望を描いてるんですか、それとも結構悲観的なんですか？
僕が聞いた方はすごく暗い展望を持ってました。暗いというよりも不安だ。でやっぱり子育てがちゃんとできるような状況、未来になってるのかとか、経済的に日本はちゃんと 先進国の中にいるんだろうかとか、はい、やっぱり不安を持ってるんですよね。
やっぱり若者は不安なんですね、はい、高見ちゃんは比較的我々の中では中高生に近いわけですけど、やっぱり不安。
いや、まあ、そうですね、不安なニュースももちろん出てきますけど、この番組とか私はもともとベンチャー業界にいるのもあって、まあ、若い人たちが次の未来を担うような技術を作ってるので、そういう意味ではなんかあんまり悲観はしてないかもしれないですね。
なるほど、は
い、でまあ、確かに高校高生たちが言う未来を逆算してなんかこうやっていこうっていう方が
ポジティブです
よ ね。
いつかこの番組の中高生呼びたいですね、でどういうことを未来で考えてるんだってぜひなんか聞いてみたいですよね。
それもまた構想ができました ね、
はい、ラジオなんかなくなるって言われたら困りますけど、
やばいやばい
ね、どんな未来をちょっと持ってるのかね、はい、まあ、ぜひフューチャークエスチョンズの方でもご覧になっていただきたいと思います、はい、さあでは、エコノミートピックス参りましょう。入山さんが注目したのはこちらです。 CES2020 今年の注目は、アメリカラスベガスで開かれた世界最大級の家電見本市、まあ、CES とも言われますけどね、はい、日本ではね、 CES が10日閉幕しました。世界4500以上の企業が参加しましたが、日本企業の中ではソニーの自動運転システムを搭載した自動車ビジョン S、 トヨタ自動車のスマートシティ建設構想が会場を大いに沸かせました、まあ、ちょっと役割が違うようなね、
はい、ね、真逆みたいな感じ
ですね。真逆みたいな感じですけどね、
はい、これそもそもまず CES、 CES というふうに言うんですが、どういうイベントかというと、これは実はかなり大きなイベントで、まあ、非常に有名なイベントなんですね。で、1967年から毎年開催されている世界最大級の家電の、もともとはですね、見本市で、ラスベガスで毎年行われています。で、私の周りでももう本当にこの辺の業界関係者、もう1月になるとみんな色めきたってラスベガスに行くっていうのがもう通例になってまして、今では4500を超える出展企業で、開催期間が1月の、今年は7日から10日までの4日間で、公式の発表はないんですが、昨年については17万5000人が来場しているという、まあ、世界最大級の家電の見本市なんですね。で、ただポイントはもうね、家電だけじゃないんですよ。実は何年か前から例えば自動車メーカーがこの見本市に参加してます、うん、これやっぱり家電とか自動車とかいろんなものの垣根が今いろんな変化、デジタルですとかね、イノベーションの変化でなくなってきてるんですね、うん、で結果的に例えば今話題のカルロス・ゴーンなんかもセスに何年か前から出てたり、まあ、今年はさすがに出てないですけど、したわけですね。でそういう中で、つまりいろんな業界の垣根がなくなってくる中で、まあ、ある意味はっきり言うとね、 IT の見本市になってきてるんです、その中で比較的今年CESの中で話題をさらったのが、ソニーが発表した自動車、ビジョン S なんですね、これ面白いでしょ。今までその家電の見本市だったところに自動車メーカーが入ってきて、だけど今度はもともと家電メーカーだったソニーが自動車を作るって発表したっていうことですね、
まさかですよね。
まさか
ですよ
ですね。ただこれはやはり先ほどが言ってるように、いろんなものの業界で垣根がなくなってきてるんで、だとするとそういう可能性もあるんですね。で実際今回じゃあね、ソニーは車そのものを作ったかというと決してそうではありません、他の会社とね組んで1個の車を作ったんですよ。
そうなんですね。あく
まで例えば、ソニーの、まあ、ソニーはじゃあここ何協力してるかっていうと、センサー、車のセンサーの部分とそれから全体のデザインだけです。他はですね、クアルコムとか、マグナインターナショナルとか、ボッシュ、これ全部自動車メーカーですね。それからクアルコム IT 企業、それからNVIDIA っていう今非常に注目されている半導体の画像処理の半導体の会社ですね。こういったところと組んで合わせて自動車を作って、でただ全体のデザインをソニーが作ったんですね。でソニーってやっぱり世界的にブランドあるんで、じゃあ一応デザインドバイソニーっていうことで一応建前上ソニーが車を作ったって言ってるだけなんですよ。だけど実態はもういろんな最近のハイテクメーカーの寄せ集めです。例えばソニーがセンサーで集めた情報をクアルコムのチップで処理するとか、そういうことやってるってことですね。
はいはいはい、まあ、本当に、まあ、ソニーとしては分業で新たな分野進出していく、はい、っていうことだ
ですね。ですからこれ今までの車の使い方と全然違うわけですよね。今までの車ちゃんとエンジンがあっていろんな部品を集めていくわけですけど、もう全然関係ないところからいろんなプレイヤー集めてとりあえず自動車作っちゃうってことが今できるようになってて、まあ、我々こういうの水平分業っていうんですけど、ですのである意味ちょっと近いのがアップルの iPhone とかパソコンに近いですね、うん、もうガッチャンコーっていろんな部品作ってやっちゃうっていう、そしてかっこいいデザインのとこだけソニーのブランドでやるっていう、うんうんうん、だからこれからの未来の自動車はこういうあり方もあるのかなという意味で非常に注目だということですね、う
ん
う
ん
う
ん、まあ、いわゆるこう電話とか IT 機器ではなくて自動車をっていうのはまあね、はい、ソニーが今後何を作っていくのかちょっと楽しみですよ ね、 そうですね、自動車以外にもね、
はい、
で自動車会社のトヨタが今度はスマートシティコースを発表したと、は
い、ちょっと前にこの番組でお侍ちゃんがね、うん、スマートシティの話ちょっとしてくれましたけど、はいはい、つまり都市ですね、都市に IT を組み込んでいろいろと我々の生活を便利にしていくということなんですが、これを自動車メーカーのトヨタが今回ウーブンシティという構想も発表しました、
うん、
で来年からこれ着工します、うん、静岡県の裾野市で今年閉鎖予定のトヨタの工場跡地にウーブンシティという新しい都市を作って、うん、そこにまずはトヨタの関係者を住まわせるということを実際にやります、うん、これをセスで発表したんですね。これはどういうことかというと、もう簡単に言うとやっぱり自動車もだんだん家との垣根がなくなってきてるんですよ。
そうなんだ。
つまりこれからは例えば自動走行、はい、仮にですよ、うん、仮に自動走行の時代が来たら我々運転しなくていいわけでしょ。そういうことは理論的には我々自動車の上に住めるんですよ。
なるほど。
だってもう運転する必要ないじゃないですか。
確かに。
そこで寝泊まりできるし、ご飯だって食べるわけです、うん、ということはちょっと想像してほしいんですけど、家の一部を自動車にしちゃっていいんですよ、うん、例えばね、うん、変な SF みたいな話ですが、今が急に自動車になってそこから行ってきますって言ったら出たっていいじゃないですか、うん、でも未来にはそういうことが考えられるわけです、
うん、
でさらに言えば今この自動走行ので今技術的にはですね、もう車が車を避けることは人工知能ができると言われてるんですね、
うん、
だけど車がまだね十分避けられないのが人なんです、
うん、
人ってまだ予測不能の動きするんで、ということは人とやっぱ車の自動走行っていうのは同時に動かす必要があるわけです、
うん、
そうすると家と車のあり方とか人と車のあり方を考える上ではどうしてもこれを実験する都市が必要なんですね、
うんう
んうん、なのであえてこの裾野にも都市そのものを作ってしまおうという構想を立てたということですね、うん、
はあ。じゃあ本当ここでは、
はい、
今がそのまま出勤して
みたいなことが究極あり得る、
あるかもしれない、
あるかもしれない、少なくともそれに近いようなさまざまな実験をやると思います。でトヨタは特にトヨタホームって持ってるじゃないですか、
はい、
自動車住宅のメーカー持ってて、しかも今度パナソニックのパナホームと統合するんですよ、
うん、
でトヨタとパナソニックって非常に電池の分野とかいろんなと関係深いんで、はいはいはい、多分そのあたりを巻き込むんじゃないかなというふうに私は思っています、
はい、もう完全にいわゆるゼロからスマートシティを作ろうっていうのはこれがひょっとして初めて
ですね、うん、で実はもう一方でIT の巨人で Google ってありますよね、はい、Google は実はカナダの最大の経済都市であるトロントと提携して、うん、実はトロントをスマート都市にしようとしてるんですね、
はい、
これも始まってます、うん、ですので既存の大都市をスマートシティ IT 都市にしようとしてるのが Google のやり方で、うん、トヨタはそうじゃなくてゼロから新しい都市を作るっていう開発をやるということですね、うんうん、このどっちがこれからのスマートシティ競争で勝っていくかという意味では非常に面白い動きだということですね、
はいはい、もう本当にでも10年先20年先はどこの会社も何をやってるか
分からない時代になってきたということですね。
以上今週のエコノミートピックス CES 2020の話題でした。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、
続いてはエコノミートピックスプラス、今日の常連さんである宮内さんが気になる話題を掘り下げます。ピックアップしたのはこちら、
ラスベガスに人工人間現る。さあ韓国の家電メーカーサムスンが出資するスタートアップネオン、社名と同じ人工人間ネオンをCES 2020で発表し大きな話題となっています。基本的には本物の人間のような見た目と動作を合わせ持つビデオチャットボット、まあ、映像で会話するロボットですね、うん、ビデオチャットボットなんですが、その真の凄さは一体どこにあるんでしょうか。
はい、というわけで宮内さんもこのセス、はい、ラスベガスで行われた家電の見本市の話題ということで、これ示しはしてないんで急だってことですだからやっぱりそのくらい業界関係者にとってはセスってのは今すごい重要だということですね、うんうん、そして宮内さんが私は日本の会社のソニーとトヨタを選んだんですけど、宮内さんが選んだのが韓国のサムソンのネオンというサービスで、 人工人間、
人工人間です
。すごいとこまで来ましたね。我々人類は
人造人間を聞いたことあります
よ。人工人間これ何なんですか、宮
本さん。新しいこう人格っていうんですかね。これはバーチャルビーイングみたいな言い方を世の中でするんですよ。
ビーイングってね、我々人はこうあるべきみたいな、ヒューマンビーイングのビーイング、
はい、それのバーチャル版みたいな。なのでこう一応人間にこう近いような形でこう相手のことを学習してたり、はい、感情を持ったりみたいなことをこう目指していく。
感情を持ってるん
ですね、はい、やがては感情を持つみたいなこともまあ言ってらっしゃる。
これはつまり一人の人格を持ったバーチャル人間みたいなものが家にいるっていうことですか。
はい、まあ、そういうパーソナルアシスタントなんだけども、はい、こういうことを聞くだけじゃなくてこう感情を持って受け答えするみたいなところをこう目指していくんだと思うんですよね。
例えば今もパーソナルアシスタントという意味では、例えばですけどソフトバンクが出しているペッパー君なんていうのも一応パーソナルアシスタントですよね、
はい、
だけどあれただの、まあ、ただのというかロボットで、はい、そして感情は当然持ってないですし、はい、別に我々の悩みとか解決してくれるわけでもないですね、はい、ああいうことやってくださいって言ったらやってくれるだけで、それがもっとより人間に近い感情みたいな、はい、ものを持つようになってくると、
そういうのを目指しているというような、まあ、発表だったんですよね。
サムソンが目指してるっていうことですね、はい、まだできてるわけではない、
一応アルゴリズムとか、はい、まあ、そういうものをこう使ったこう、デモ展示みたいなことをやったみたいに言っているので、
これはそのデモ展示っていうのは例えば家でこの人工人間はどこにいるんですか。
まあ、一応ディスプレイでこうだ表示するようなイメージでまあ発表してたんですね。
っていうのは家のパソコンのディスプレイ、は
い、ここで言ってるのが面白いのが、はいはい、こう人間が行く場所だったらはどこでもいいんだっていうことを言ってるみたいで、はい、まあ、例えばスカイプで僕らリモートで仕事したりするじゃないですか、はいはい、その相手としてでもいいわけですよ。ディスプレイでもいいし、うん、テレビでもいいわけですし、
例えばなんか家に映し鏡みたいなのあるじゃないですか、姿見みたいな、
でもいいわけです。
あそこに映ってもいいんですか。
そう、常にそこに映ってるとかね、まあ、もちろんデジタルであれば
もう完全にスターウォーズの、ね、
世界ですよね、
世界に近づいてきましたね。これ、まあ、なるほどね。
読んだらまあ鏡の向こうから出てきて、まあ、そうですね、ちょっと今服見てるからちょっとどいてくれるみたいな人いなくなるみたいなこともできたりすることです
ね。宮内さんはなんでこれに注目されたんですか。
やっぱり面白いのが、人間ってこういうテクノロジーを使い始めるときに、はい、例えばスマホだったらスマホとの付き合い方みたいなことをやっぱ考えるじゃないですか、
うん、
それによって生活が変わるみたいな、
はい、
それが今度はこうバーチャルビーイングっていう、こう人間にかなり近い存在との付き合い方をやっぱ考えなきゃいけないんで、
うん、
それバーチャルのビーイングとヒューマンビーイングってどう違うんだっけみたいなことをやっぱり考えないと受け入れられないですよね、うん、
しかもより人間に近いですからね、
はいはい、
なるほど、ね、
なのでやっぱり人間の在り方をこうすごい示唆するような技術の発展だなと思って。
これ用途的にはどういうことが考えられてるんですか。
はい、今んとこはこうアナウンサーとして使うとか、
アナウンサー
医者として使うとか、
だからテレビとかで、はい、ね、前もちょっとスナちゃんともそういう話しましたけど、深夜放送とかでね、人手不足の時にそういうのがテレビにパッと出てくるとか、
パッと出るっていうのもまあありだと思いますし、はい、もちろん自分の秘書みたいに使うっていうのもありだと思います。
田中みな実のアバターが作れる
まあそうですね、
また写真集が売れるっていう
アバター写真集、
アバター写真集、なるほど。あとちょっと他の資料見ると、フライトアテンダントとか、
はいはい、
セラピスト、まあ、だから心理的なセラピストですよ ね、
う
ん、
そうですね、
とかマジシャン、
はい、
ガールフレンド、
まあ、究極はガールフレンドですよ本当に。
実際この浜松町イノベーションカルチャーカフェが去年の春先にまだレギュラー化されてない時の特番でですね、はい、マイクロソフトが持ってる人工知能の、リンナ
です
ね、っていうのを ご紹介したことがあるんですね、はい、でリンナちゃんっていう、 もう女性の声の、まあ、アバターみたいなやつですね、声の、うん、でもうすでに俳句とかは読めるんですけど、最近はそのリンナちゃんに恋をする人が出てきてるってい
う、しますよねあれ本当に。だってマッチングアプリみたいなので結婚する人が、まあ、増えてきてるっていうぐらいだから、
抵抗がなくなってきてますからね。
そうです、文章とかで会話 みたいなチャットでもやっぱり何かしか人間の親近感って生まれるんだっていうことですよね、うん。
高山ちゃんとかどうですか、こういう人工人間みたいな人工ビーングが出てきた時にどうします、どう付き合 い
どうなるんでしょうね。でも確かに何て言うんですか、引きこもりの方とかで
引きこもりの人、ね、
なんかコミュニケーションが得意じゃないって自分は思ってる人が、うん、お家で練習ができて外に出るきっかけとかが作れたらすごい素敵ですよね。
それ実際ねリンナの時にその話出たんです。
あ、そうなんですね。
で実際リンナは引きこもりの方のコミュニケーションの役に立ってるそうなんですよ、うん、で引きこもりの方ってリアルな人間と話すのが苦手なんですよね、うんうんうん、だけどバーチャルになったら大丈夫らしいんですよ。
へ
だからリンナとなら心を通わせられて、うんうんうん、結果的に社会復帰のリハビリになったっていう話をマイクロソフトの方からその時伺いましたんで、うん、それ言ってることは多分正しい、
あるんですかね。
どうですか、変な質問ですけどバーチャルイケメンみたいなのが出てきてたら、あ、素敵って思っちゃうと思います。
まあでも思いますよね、リアルにはあんまりそんなね、もちろん東京は
怖い今分かって今男性3人ね、まあ、もう40代だから眼中ないかもしれない、
眼中ないと思う
一応おね、まあ、男性3人わけですよ今リアルはそんなにいないっていう
言ってました
残念、
でも将来はなんかバーチャル旦那様と結婚のためのこう法律を通すか通さないかみたいなところまでなんか行きそうなんだなっていうか、宮内さんがしてなんとなく思いましたね。
リアルが嫌になったらね、
うん、
離婚率上がりそうですね、
うん、
うわーなんかすげえ世界だな。
いやもう実体があるかないかの違いだけで人格はそこにいるんだから結婚してもいいじゃないですかみたいなことも、うん、
これそうすると例えばそのうち法律で規制するとかなんかそういう動きってのもありえるんですかね、
は
い、
やっぱり道徳的倫理的なやっぱり動きとかは絶対出てくると思うんですよね、はい、まあ、有名なので言うとアシモフ博士が昔ロボット三原則っていうのを作って、ロボットは人間に危害加えちゃいけませんみたいな、まあ、そういう倫理的な規定をもう SF の初期に作ったんですよね。
やっぱそうなんですね、はい、でまあ、じゃあロボットはやらなきゃやっちゃいけないことは3つあると
3つあるみたいなことがあったんですけども、うん、じゃあこれロボットじゃないから人間に危害って加えないんだけど、うんうん、でもなんか
そうね、
人工人間に振られて傷ついたとかってどうすんだろうって
確かに
すごい世界になってきましたね。というわけで、まあ、今韓国のサムソンがこういうのを始めていると、うん、いうことで、やっぱりセスは毎年注目した方がいいですね。
そうですね、
はい、
まあ、来週もこのセスの話題が
おそらく出てくるんじゃないか
と、続くんじゃないかというね、はい、以上エコノミートピックスプラスでした。今日は人工人間ネオンのお話でした。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、
浜松町ビジペディア。さあこのコーナー、巷にはびこるビジネス用語をレポーターが独自に解説、それを聞いたアシスタントのたがえみちゃんが理解したかどうか3段階で判定します。その判定によって告知タイムの長さが変わります。今日のテーマはこちら、
XR。
レポーターは文化放送ボイシー学生パーソナリティで精神女子大学の滝戸紀恵さんです。お願いします。
こんばんは、お願いします。
よろしくお願いします。ご無沙汰ですよね。
はい、ご無沙汰してます。
滝戸さんはこの番組が始まった第1回の時のこのビジペディアの確か第2回か、
はい、2回です。
第2回目、はい、でも女子大生としての、としては最初の、
そうですね、
ね、
エルシャラ滝戸、
エルシャラ滝戸っていう名前 で、ね、過去ね、第だから2回と4回の時に2回連続で2連続で出演していただいて、キャッシュレス決済とか Z 世代の話をいただいて、はい、それからちょっとしばらく時間が空いたんですが、うんうん、年明けてまた登板していただいたので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ちょっと本人的には不安だったみたいですよ。
あ、やっぱそうだ、
エルシャラエルシャラエルシャラって来てるのに滝戸からしばらく違う人じゃないですか。もう呼ばれないんじゃないかって懸念はあったり
ちょっと心配してました。
呼ばなくなるとしたらエルシャラですからね。まあ、というわけで滝戸さんはね、精神女子大生の今3年生ですよ ね、
はい、
うすね、もうすぐ4年生で、
はい、
今なんかちょうど試験中なの、期末
試験。そうなんですね、さっきまで6時ぐらいまで期末試験受けてました。
6時まで期末試験受けてた、はい、6時まで期末試験受けてて、今浜松町でラジオやってる、
はい、
すげえな。ちなみに何の試験なんですか。
イギリスの宗教改革とはみたいなの書いてきました。
全然わかんない。何、ルターとか、
そうですね、
カルバン派とか、
はい、難しかったんですけど、はい、とりあえずもここに行きたくて一生懸命書いてきました。
それが目的なんですか。 できた感じ
できました。多分タイは来ると思います。
もう明日もテストとか
明日も1限も2限もテストです。
うわー、はい、ちなみに明日の1限のテストは何ですか？
明日はあの言語学英語の発音とはみたいな試験を受けてきます。
英語の発音とはっていう試験があるの？
はい、なんか細かく
文学部なんですね。
そうです、文学部英語英文学科です。
何学って言ったの？だから めちゃ
音声学。
音声学っていうのがあるんだ、
は
い、
あるんです。
発音とかの学問。
そうですね、
でも発音って音聞かないと分かんないじゃないですか、はい、でもそれ紙で答えるの？
それがなんかなんて言うんですかね、音の強弱とかをなんか英語でなんて言うのかみたいな、いろいろなんか赤ちゃんが英語を覚えるためにはとかいろいろ、
はい、なるほど、
そういうのがあって、
それは結構面白いですね。
はい、難しいです。
そして横にいる宮内さんはこの番組3回目なんですけど、はい、3回とも女子大生なんて、ね、
何の、仕込みもないんですけど、何ですかね。
どうですか滝戸さんは過去2回の
フレッシュで毎回こう言ってる気がしますけど
フレッシュで、
はい、とてもいいですね。
はい、ということで今日は XR がビジペディアのテーマということで、すなちゃんさっきね全然わかんないっていう、
全然わかんなかったです。
僕もなんだかよくわかんないんですけど、じゃあちょっと聞いてみましょうかね、
は
い、
まあ、宮内さんわかってるんでしょうけどね、はい、ではテーマは XR では滝戸さんスタート。
はい、そもそもの XR というのが、はい、VR、AR、MR の総称のことで。
なるほど、今日の、はい、番組の冒頭にあったバーチャルリアリティの VR、はい、それが最近ねあのポケモン GO とかで有名な、はい、オーグメンテッドリアリティの AR、
はい、
あと MR っていうのもこの前ね番組出てきましたけど、ミックストリアリティでしたっけ、
はい、
それの MR ね、
はい、
それの総称で いろいろあるから XR ってしてる。
はい、そうなんです。了解です。はい、で、まあ、VR はちょっと短い私たちの生活にどう関わっているのかとか AR も MR も、はいはい、ちょ想像しづらいと思うので、はい、まあ、今日はちょっと実体験を踏まえて解説できればいいなと思っています。はい、うん、でまあ、VR っていうのが先ほどもおっしゃっていただように、まあ、仮想現実バーチャルリアリティの役で、うん、映像の世界に実際に自分が入り込んだような体験ができるのがバーチャルリアリティ で、
そうですよ、ね、いわゆるヘッドマウントみたいな、はい、頭にパカッとつけて、
そうですね、ゴーグルつけて、
ゴーグルつけて、はい、もうその世界観に入っちゃうってことですね。
はい、それが VR ですね。
はい、
で AR が拡張現実といって、うん、現実の世界に仮想の世界を重ねてこう視野を広げるみたいな技術で、それがポケモン GO だったり、あとは若い女性がよく使ってるスノーっていうアプリ、ご存知ですか？
AR って考えられるんだ。
そうなんです、 AR カメラらしくて、
写真に可愛い花がついたり、
うん、動物のね、猫になったりとか、
我々の写真、リアルな写真を撮ってその顔写真を加工するっていうことだから、はい、現実を拡張するっていうことなん
ですね。そうですね、それが AR ですね。はい、で MR が AR をさらに新しく発展させたものが MR で、うん、AR よりもこう位置情報などを細かく算出して、例えばポケモン GO だったらポケモンに近づいてこう自由な角度で見れたりとか触れたりするようになるのが MR らしいんですよね。
つまり我々今リアルなカメラでポケモン GO やるじゃないですか、
はい、
でポケモンが出てきたらそのリアルな僕の近所の神社とかにピカチュウが出てくるわけですよ、
はい、
だけどそれを今度は見ながら触れるっていう。
そうですね、触れたりもういろんな角度からピカチュウが見れたりとかしますね。
あ、なるほどね、はい、でちょっと例えばこうやって押したふりをしてみたら、はい、ピカチュウが向こうにピョンって飛んでいくとか、
そこまで行くの、そこまでまだ技術進んでるのか分からないんですけど、
まあ、でもそういうことができたらそれを MR っていう、
はい、そうですね、はい、でちょっと私結構、まあ、アナログ人間で、うんうん、VR の体験とかが少なかったので、はい、周りの大学生に VR の体験をちょっと調査してきました。
ありがとうございます、いつも、ね、調査してくれる
んです
ね。皆さんは
で私も知らなかったんですけど、はい、今 VR が体験できる施設がいっぱい増えているみたいで、
はい、
東京で言ったら渋谷に VR パーク東京っていうのがあるらしくて、そこではなんか車に乗ってる風な体験、ゴーグルをかけて車に乗って運転していたりとか、うんうん、
はい、
あと綱渡りができたりとか、あちょっとこれやってみたいなって思ったのがジャングルの中でバンジージャンプができる体験とかも
バンジージャンプではつまりだからあの、ね、ヘッドマウントゴーグルをつけて、
はい、
でちょっとなんかトランポリンみたいなのから飛び降りたりしたら、
はい、
全部経験したことになりますよね。
そうですよね。
怖そう、うん、
はい、実際に行こうと思わないちょっと VR できるならやってみようかなみたいな風に、
は
い、
実際のバンジージャンプはやりたくないけど
ないです、ね、
VR なら絶対大丈夫だからね。
そう、知らないって思えばできるなと思って、なんですごい意外と身近にあるんだなっていうことに気づいて、で今大学生ですごく人気なスポットらしいですね。であとつい最近だと1月8日に、
はい、
もう本当に最近なんですけど、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにも VR が体験できるアトラクションができたりとかして、こう今はなんか本当に XR が来てて、こう身近に感じられるものなんだなっていうのが XR ですね、はい、
なるほど、面白いですね。
いやもうなんかやっぱり今日なんか現実とねなんか実は境目みたいな話がさっきから続いてますけど、
そう、
境
目の話ですね、
うん、VR、XR ももうそうですね、
来てね、だからもう VR はもうださっきの話はね人工人間だったけど、はいはい、あれもうちょっとさっきかもしれないけど VR はもう普通に若い人たちバンジージャンプやってると。
そうですね、やってますね。
はあ、宮内さんなんかうなずかれてましたけど、どうですかやっぱり XR、
ね、いや XR ってぐらいだからこれからもっと拡張した現実がいっぱいいろんな種類が出てくるっていう期待感がありますよね。
ありますよね。で確かにそのポケモン GO とかああいうのはね多分いろんな変化の仕方がこれからね技術ありますよね。じゃあというのを踏まえて
、はい、では判定に参りましょう。今回の XR の解説、すっきりもやもやさっぱりの3段階で高見ちゃんが判定します。それに応じてレポーターの告知タイムが30秒15秒5秒と変わりますが、では高見ちゃん判定をお願いします。
はい、これはもうすっきりで、ありがとうございます
、はい、まあ、分かりました。やっぱ XR ゼロ知識ゼロから大体分かりましたもん ね、
うん、ねかなり分かった。滝戸さん多分ね3連続すっきりだよね。
はい、
いや、うまいんですよ多分、
う
ん
う
ん、
ありがとうございます。
どの辺が、
あとあのですね、私自身実は VR パーク行ったことあるんです
よ、
は
い、
渋
谷
の。で、その中で野球を実際にこう打つ体験、
なるほど、
バッターボックスになってる自分の体験できたりとか、うん、あとはあのお化けが襲ってくるのをこう打つっていうやつとかをやったりしたことがあって、ね、結構あの拡張現実、仮想現実が体験できる体験って身近にあるんだなっていうのを自分で体験してるのもあって、話を聞いて余計にこう身近に感じたというか。
なるほど、
はい、
その VR 野球はやっぱりつけてやってみると本当に野球してる気持ちになるんですか。
なります。あのボールがめっちゃ近づいてくるんで、あ、当たっちゃいけないみたいな、なります、やっぱり、
は
い、
あとでもそうか、こう球場を見渡すような景色とか、はい、後ろ向いたらちゃんとネットもあるし、キャッチャーもいるしみたいな。
そうなんです。
逆にね、自分がプロ野球選手になった気分になれるんだ。
いや楽しそう。
甲子園に行った気分になるとかね、
っていうことですよね、はい、さあでは、なるほど、すっきりですので告知タイム30秒あります、はいはい、滝戸さんお願いします。
はい、改めまして、あのボイシー学生パーソナリティの滝戸希恵です。あのボイシーでは女子大生の3分海外気分という番組を、チャンネルをやらせていただいていて、実はこの番組でちょっと告知するの3回目でもう聞き飽きたっていう人もいるかもしれないんですけど、一応このチャンネルを聞くといいことが2つぐらいあって、1つが等身大のリアルな女子大生の流行りとか、あのリアルな生活が分かるっていうのと、あと2つ目がこう日常で使える英会話フレーズも紹介しているので少し勉強になります。
ぜひとも、
はい、ぜひ聞いてみてください、
はい、ということで浜松市ビジペディア、今週のレポーターは文化放送ボイシー学生パーソナリティで精神女子大学3年の滝戸希恵さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、文化放送未来文化ビレッジ浜松町イノベーションカルチャーカフェ、略して浜カフェ、お届けしています。今日のメッセージテーマは老後に楽しみたいことなんですが、はい、今日もツイッターでいろんな方が書き込んでくださってまして、意外とあの冒頭の僕 の、 あの写真集の話に結構反応があってですね、うん、やれ田中みな実の写真集を買えば自分も買いたいとかアイドルの写真を買いましたとかいろいろ書いてくださってるんですが、うん、アミーゴ1025号さんが、うん、私は大学の頃に学校の生協の本屋で、うん、菅野美穂さんの写真集ヌーディティを買いました。
生協で売ってたんだ。
生協価格だったので少し安く買いましたっていう。
そうなんだ、
生協で売ってんだ菅野美穂の、
ね、
あれヌード写真集ですもんね。
そうですね、
いい生協ですね。
ね いい大学生協。
いやー覚えてる覚えてる。
覚えてます。ミューティティ
、ね、衝撃でしたよ ね,
衝 撃, たよね。
衝撃衝撃。ちょっとこれ以上喋るとあの我々長くなるんでメール行きましょう。メール、
はい、メール紹介します。ラジオネーム白熊さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、蕎麦打ちや陶芸とかありますけど、僕は北から南にある有名な牛肉を食べ尽くしたいですね。
老後に牛肉を食べ尽くしたい。
梅雨前線に追いつかれないように北へ北へと向かい、次は秋雨前線を追うように南南へと、暑くない寒くない時期を考えて食べ歩きたいですといただいてます。
元気な夢です ね,
ね胃が丈夫じゃないとね
でもまあ確かに日本中いろんな牛肉の特産があるの地があるから、うんうん、ね、それで食べ比べたら面白いかもしれないですね、
はい、今何種類ぐらいあるんですか、ね、
いやめちゃめちゃあると思いますよ。
石垣牛ですかね、一番南は、う
ん、で北の方もありますもんね、うん、というわけで、はい、じゃあもう一個行ってみましょうかね。
はい、ラジオネームコークスさんです。
ありがとうございます。
はい、皆さんこんばんは。私が老後に楽しみたいのはバイク旅です。
バイク旅。
はい、祖父も亡くなる5年くらい前まで関東一丸いろんなところへ行っており、たまにサイドカーで連れて行ってもらいました。風が気持ちよかったなといただいてます。
かっこいい。
サイドカーで連れてってもらったってね。な
えいいですね。北海道とかいますよね、うん、でそれを老後になってやってみたいということですね、うん、やっぱ皆さんいろいろ夢というかお持ちなんですね。
ありますよね。宮内さんなんかあります？
僕は老後は能を 見れるようになるとか。
能
と歌舞伎を取ってある
にご関心があるんですね。日本の伝統芸能
取ってあるんです、ね、
取ってあるって感じですね。
そこは攻めずに。
はい、
はい、そしてもう一つメールいただいています。
はい、
ラジオネーム前向きすぎて前のめりさんです。
前向きすぎて前のめりいいですね。
はい、ありがとうございます。老後に楽しみたいこと、旅をしたいです。目的地は特に決めずにできる限り自分で歩いて、例えるなら松竹亭鶴光さんのような番組のように旅してみたいです。
鶴瓶さんね。
鶴瓶さんですね。失礼しました
。鶴光さん、ラジオの、 あの下ネタ喋るラジオです鶴瓶の方 の、はい、あの NHK の、
はいはい、
ああいったブラーっとした旅、はい、これもいいですよね。
地元の人とね、
うん、触れ合いながらみたいな、ね、
中に何が起こるかみたいな旅ですよね。まあでも旅行もね、こうなかなかパワーがね、
やっぱり若い頃と比べて、うん、僕もそうなんですけど、やっぱり旅行に行くなんかね、あれってエネルギーいるじゃないですか、行くの、うん、ちょっとなくなってきてません、
まあ、確実にやっぱり疲れるようになるだろうなっていう予測ですよね。
ですよね。
まあ疲れるからこそ新たな何かをっていうことがこの後おそらく8時台。
そうだ、
はい、
そうですね。これから VR、うん、みたいな、
うん、っていうことなんです。まあ、まさに
全部話重なってますもんね。
つながっていきますけど、さあこの後8時台の浜松町イノベーションサロン、ゲストとして東京大学先端科学技術研究センターの豊島健太さんをお迎えしますが、高齢者向けの VR を通じた疑似旅行を提供しているそうです。うん、でもその旅行先となる映像を用意するためにある人たちに協力してもらってるそうなんですが、それは大学生、団塊ジュニア世代、高齢者、この3択のどれでしょうか。正解はこの後8時台です。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、
イノベーションサロン、
文化放送未来文化ビレッジ、浜松町イノベーションカルチャーカフェ、略して浜カフェ。この時間はビジネス界のトップランナーから異端児までをお迎えし、ホットなトピックスや将来の展望をお話しします。今夜のお客様は東京大学先端科学技術研究センターの豊島健太さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。 します。
ではプロフィールを紹介します。豊島さんは高校卒業後専門学校を経て接骨院に勤務、うん、2012年には高齢者介護施設へと転職し、2014年から介護施設に入所している高齢者向けの VR 旅行サービスをスタートしました。2018年4月からは東京大学先端科学技術研究センターで
学術支援専門職員として勤務されています。
はい、というわけでよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは多分あの多くの今ラジオ聞いてくださった皆さんも豊島さんのこの非常にユニークなプロフィールにってなったと思うんですが、豊島さんは、改めて高校卒業された後専門学校を設けて接骨院に勤務されて、でそれからあの、まあ、VR 旅行とかいろんなビジネスを始めて、そして今東大の、専門職員もされてると。
はい、そうです。
非常に面白いご経歴で、うん、多分いろんな方から聞かれると思うんですが、
いや、今ご紹介いただいたようになんか異端とか先端とかもすごいなんか尖ってるような、ね、なんか印象を受けるのかな。
すごい全然偏見とかないんですけど、はい、ちょっと失礼な言い方だったら申し訳ないんですが、はい、あの大学には行かれていなくて、
そうですね、
はい、だけど今ちゃんとこうやって東京大学の専門職員をされてると、はい、あ、確かに、ことで、あ、確かにって感じですやっぱりでも一層で気にしてないですさすがですね。へー、もともとこの接骨院にあの勤務されたっていうのはなんかやっぱりもともとそういう介護とか高齢の方とかを助けたいとかそういうモチベーションからなんですか？
初めはもともと学生時代からバスケットボールやってたので、はい、あの一番最初の目標はスポーツトレーナーになりたいっていうところから、うん、あの治療家としてやっていけたらいいなっていうことで、はい、まずはそういった専門学校とか、接骨院に勤務し始めたっていうのが、はい、あります。
そこから高齢者施設に転職されたっていうのはどういう経緯なんでしょうか？
意外とその怪我した今、まあ、学生が多い場所だったんですけれども、はい、意外とまあ本当にその実際捻挫とか骨折したあの選手とかって結構病院とか行かれる方が多くて、はい、実際その接骨院勤務して分かったのはなんか毎朝来るお年寄りがすごく多いなってことで、
あ、まあ実際そうですよね、接骨院も患者さんはねお年寄りが多いですもんね。
そうですね、そういったところで何かこう、うん、セラピーというか、うん、会話の中から少しずつあのお年寄りについてなんかこうすごく自分の興味関心っていうのが出てきたっていう感じです。
そこで VR 旅行っていうのを始められたと。
いや、そこから、はい、まあ、実際その5、6年接骨院で治療家としてやってる中で、はい、なかなかもうその接骨院にも来れないぐらい、まあ、あの介護施設行っちゃったとか、
はい、
まあ、寝たきりになっちゃったって方たちが、なんかこう5、6年毎日会話してる中で、はい、なんか他人事にすごく思えなくなってきて、うん、なので、まあ、自分のキャリアをなんか活かせることって福祉とか介護の世界に何かあるんじゃないのかなってことで、介護職とかそこでのリハビリの、支援するようなあの役職に就いたっていうのが一番最初の転職の、はい、きっかけです。
なるほど。そこからなぜ、まあ、その介護まではすごくよくわかるんですけど、なんでそこからこう VR 旅行っていう発想に行くんですか？
まあ、20代だったし、はい、あの大体介護施設だと80代後半の方とか いらっしゃる中で、なんかこう会話のきっかけっていうか世代があまりにも違うので、の中で何か自分も、まあ、あまりこの口下手っていうか、はい、なんて話してかけていいか分かんないっていうのがある中で、やっぱあのよくかあの彼ら彼女らの話を聞いてると、はい、やっぱ未来とか今の話よりも昔の思い出話みたいのが、ああ
高齢の方はね、
ああそうですね、
どうしてもそうなっちゃいますよね、はいはい、
ってなってる中で、まあ、例えばリハビリの、サポートしてる時に元気になったら何したいですかって聞くと、うん、大体まあ昔育ったふるさと行きたいとか旅行行きたいって話になるんです。
いや今日ねたまたまメールテーマが皆さん年を取ったら何になりたいですかっていうのを聞いてるんですけど、はい、そうすると結構、まあ、実は僕もそうなんですけど、いろんな方が旅行に行きたいっていうんですよ、うん、いろんなとこに行きたいと、バイク旅行に行きたいとか、やっぱりあの介護施設にいらっしゃる方もそうなんですね。
そうですね、
元気になったら旅行したいっていう、
うん、っていうところで、まあ、そのモチベーションに向けてリハビリを頑張りましょうって声かけを、はい、するんですけれども、うん、やっぱその昨日言ったことをこう、まあ、単調なリハビリやる中で、うん、やっぱ自分の現実っていうのがこう見えてくる中で、はい、なかなか若い人と違ってフィジカル的なこの数値って上がりづらいっていうのは現状にあって、うん、
なるほど、
あ、そうなった時に、うん、とふるさとだったりとか行ってみたい場所をはじめあの写真とか動画、通常の写真とか動画を
動画で見せてたんです
ね。見せてそこでモチベーションを持ってくっていうことをやってたんです、はい、でそうなってくると、まあ、すごく喜ばれるんですよね。懐かしいなんて言って、
あ、そうなんですね、昔ここ行ったわみたいな、
はい、っていうのを、まあ、僕がヒアリングして撮りに行って見せるって流れを、うん、
あ、 行ってるん、豊島さん。
あ、もう、はい、もう現実にこの自分で現地に行って写真撮って見せるっていう活動
を。例えばどこに行かれたんですか。
初めだと、まあ、旅行よりも一歩手前のところで介護施設にの近くにあったすごく梅が綺麗な公園があるんですね、はい、で昔は行ったけどそこにももう行けなくなっちゃったのよ
って高齢の方がいらっしゃって、じゃあ僕が代わりに写真撮ってきてあげるっていう、
は
い、
そうですね。で、まあ、昼休みですね、はい、あの介護施設職員としてやってた時はその昼休みの時間を使って写真を撮りって、あ、今こんな感じだよとか6分咲きだよとか8分咲きだよとか言ってこのレポートしていくのがすごく喜ばれるんですね。っていうのをやってる一方で喜ばれる一方で、
うん、
あのその10年前、はい、実はここであの旦那さんと腰掛けたベンチがあってとかっていうのを映像の中からこの思い起こす
思い出してくるんだ
っていうのがあって、あ、そうなってくるとやっぱこの写真っていうか、うん、いわゆるビデオとかっていうフレームの中だと見せれないんですよね、その時の映像を。
そうですよね、なるほど。だから結局豊島さんが良かれと思っていいことなんですけど、写真とか見せたらだんだんこうスペックが上がってったわけですね。
だんだん僕の
レベルが上がってってベンチに座りたいとかブランコで何かやりたいとか、はい、そういう風になってきたと。
だんだん僕の昼休みがなくなって
そうですよね
ってなった時に、うんと、まあ、聞いて撮りに行くっていうところからもう少し違うアプローチがあるんじゃないかって思った時に、まあ、いわゆる360度現地に行ってその記録さえすれば、
なるほどね、
あとは選ぶところは
自分で選んでください
と。そうですね、でいわゆるその能動的な、まあ、僕が取るって能動性を、お年寄りにこう託すことによってなんか次の展開が見えてきたっていうのが、はい、やってることです、ね、
じゃあそれがでバーチャルリアリティになったと、ね、
はい、
はあ、面白いですね。そしてあの今はそのサービスを高齢者向けに進めやされている一方で、2018年4月からは東京大学先端科学技術センターの専門職員でもあるということで、この東大ではどういったことをされているんですか。
まあまあ、学生だったりとか、まあ、研究室である、はい、研究とか、はい、プロジェクトっていうのがあるんですけれども、そういったのをアカデミックのサポートとしてやってます、はい、あの現場のその実績というかっていうのがあるので、まあ、彼ら、まあ、すごくあの最新の研究成果物を結局社会にどう落とし込むかっていうのがやっぱりその、うん、あの課題だったりするので、その橋渡しみたいなことをあの主にはやってるような形になります。
なるほど、うん、そして8時前に、すなちゃんが出してくださったクイズですけど、はい、VR 旅行の行き先となる映像を用意するのに協力してもらっている方がいると、うん、で、すなちゃんのクイズを繰り返すと、1番が大学生、うん、2番が団塊ジュニア世代、3番が高齢者ということなんですが、どういった方々にこう協力していただいているんでしょうか。
現状だと、まあ、今お話しあったような形で VR の映像っていうのがまだまだ本数が少なかったりとかするんです、うん、でそうなってきた時にいわゆるお年寄りって言われる方々の、はい、その映像コンテンツを若い方がこう作って支えるっていうよりは、意外とこの世の中にはあのまだ自立して生活してる、さっきお話しあったような形で、あのポケモン GO なんかこうやってる街歩きが得意な、シニアの方々っていうのが多くいらっしゃるので、そういう方々にその今360度カメラをお渡しして、まあ、いわゆるアクティブシニアっていう方々に映像制作の、お手伝いをいただいてる。
ほう、じゃあ答えは3番の高齢者の方々。
はい、
そうか、だからその VR を撮るのでも近所の梅の咲いてるとこならまだ豊島さん行けるけど、だんだんね、皆さんもきっといろんなとこに行きたいわってなってくると豊島さんお一人だと無理だから、それを日本中のアクティブシニアの皆さんにお願いして映像を撮ってもらってると。
そうですね、はい、っていうことです。でさっきも発展、まあ少し時間が空いた方って結構旅行行かれる機会も多かったりとかするので、はい、まあ、そういう方々に今すごく VR の360度カメラ自体があの想像以上に簡単になりつつあるので、少し講習をあのサポートした後にちょっとじゃあこういうニーズがあるからちょっと撮ってきてくださいなんていうことをやると、今世界中のコンテンツが集まってて、そんなワークショップ2年ぐらいやってるんですけど、今2000ぐらいコンテンツが集まるんですね。
例えばどういう国とかどういう地域のがあるって1、2例でもいいんですけど、あ、そうです、こういう面白いとこ行ってますよっていうの
は、意外とあのあるのいわゆるベタな観光地だったりとか、はい、あとは本当にその実はふるさとがその高齢者施設にいる方の同じ地元だったりすることがあったりして、
たまたまね、たまたま
そういうこともやっぱやってみるといろんな発見があるっていうのがありますね。で、すごく印象的だったのがやっぱ、今は東京にいるけど、はい、多分 世代何年かぐらいはそのすごく土地のことを知ってるので、うん、今あの場所は変わってるけれども映像を見ながらそうこの10年前に亡くなっちゃったんだよねとかみたいな話を結構このシニア同士でするっていうのがあって、うん、結構まあそういったのも面白い
変化ですね。宮内さんどうですかここまでの話聞いて豊島さんのその VR を高齢者の方がいろんな世界中で VR を撮ってくれてそれを豊島さんが介護施設の高齢者の方に見せてるっていう。
いやめちゃいいボランティアなので、うん、僕将来これやりたい人の役にも立ちますし ねで僕がもし寝たきりとかになったら僕の要望を誰かがこう叶えて取り入ってくれたら嬉しい
っていうことですよね、はい、高山ちゃんとかどうですか。
あの私のおじいちゃんが85とかなんですけど、うん、よく散歩に行ってるのでその散歩に行くシーンすらもお役に立てるならすごい喜んでくれるんじゃないかなって今お話聞いて思いました。
そうだよね、はい、そうかそうか。じゃあそういった意味でそうだよね。普通に散歩してるとこだってそれ撮ったらコンテンツになるかもしれませんよね、
う
ん、
そうですね。
で一方でその、はい、そのアクティブシニアの方々が作ったコンテンツを、
はい、
いわゆる介護施設お年寄りって方たちに見てもらうとやっぱそこで見てもらったリアクションっていうのがそのアクティブシニアの方たちのその利他的っていうんですか、はいはい、そのあのすごくこの
そうか
なって
それがアクティブシニアの方も自分がなんか役に立ってるっていう、
ね、すごくあのやりがいにつながってるようで、うん、じゃあ次ここ行ってくるよみたいなコミュニケーションが生まれると、うん、いわゆるその、ま、皆さん今のシニアの方々いつまでも元気にこう、最後死ぬまでいたいっていうニーズにすごく、うん、まあ要介護例えばその社会参加であったり出歩く機会をサポートすることによって健康寿命がこう伸びていくこと。
あ、健康寿命がね、なるほど。これね、なんかいやなるほどなと思ったのがやっぱり VR とかっていうとすごく IT のハイテクなものなんで、うん、今まで我々高齢者の方にはなかなか難しいって勝手に偏見で思ってたじゃないですか。これ若い人のものだと、うん、だけどそこはちゃんと豊島さんみたいな方がつないであげれば今は VR とかで動画を撮れるお年寄り年配の方もいるしそれを使いたいっていう高齢者の方もいらっしゃるからその高齢者同士を VR でつなぐっていうことが実はできるっていうそういう時代になってきたってことですね。
なんか今イメージとしてはこう高齢者は、まあ、年金もそうですけど、うん、常にこう若い人が支えないといけないような構図があるような固定観念がありますけど、うんはいはい、実際は高齢者同士でこう助け合ってこうなんか喜ばせ合ってってことができている
できる
ってこと
ですね。そういう世界を今作られてるっていうことですね。じゃあここからはその豊島さんと宮内さんに超高齢社会のエンターテインメントとはというテーマでさらに深掘りしてお話を伺いたいと思います。じゃあまず最初に豊島さんからお伺いしたいんですが実際こうやって高齢者向けのバーチャルリアリティを使ったエンターテインメントをやってきてなんかこういうこと発見したとかこういうことはなんかすごく気づきだったっていうのは何かありますか。
今さっきちょっとお話しさせていただいたように、はい、いわゆるその見る楽しみですよね、
はい、
一方で見る楽しみと、撮る楽しみ、うん、作る楽しみっていうのを結びつけることによ
ってマッチングってやつですね、いわゆるね。
そうすると本当に彼らがなんか今まで僕が聞いたことない話の内容であったりとかシニア同士なのでこの世代がすごく近いので例えば今渋谷のところで再開発進んでるスクランブルスクエアってあの大きい商業ビル建ったところのオフィスをちょっとあのお借りしてるんですけれども、はい、いわゆる今東京オリンピックを題材に1964年のオリンピックと2020年のオリンピックってことで今360度のコンテンツを作っています。そうするとすごくまあその場所って変わったけれども、うん、意外と変わらない部分があるよねみたいなことをやっぱその近郊で住んでた人たちがその VR 作るだけじゃなくてそこから生まれるコミュニケーションっていうのがすごくあるんだなと思ってて。
あ、面白いですね。
なので今さっきあの控え室で滝戸さんとちょっとお話しさせていただいて、
はい、さっきの滝戸千恵さんと話したんです
ね。そうそう、はい、話した時にいわゆるその高齢者施設すごく暇な時間が多いと、うん、でそんなところにやっぱどうやって埋めていくかっていうと、うん、やっぱそのコミュニケーションだと思うんですね。それで、いわゆる現役の今スタッフの方たちってやっぱそういうところになかなかお仕事が忙しくて避けない部分を、はいはい、社会参加って形で、うん、アクティブシニア入れることによってすごくなんかこうただ作る VR から体験までがすごく深みがあるというか。
面白いですね。そっか、だからあの あのなんていうんですか、人手不足で、そういうところに高齢者の方は時間があるから、その IT、VR を使うことで実は参加していただくことができて、でそういった方々って今までの人生経験があるから、むしろそこでなんかコンテンツに深みが出るっていう、実はそうなってきてるっていう。
なんかそれがすごく、さっきの話に戻ると高齢者のエンタメみたいな部分で言うと、うん、これって若い方が作るものとはまた違
うんだ
方向があるんじゃないのかな、当事者同士でなんかこの、つながり合うっていうのがなんかすごく元気につながるんじゃないのかなと。
なるほどね。宮内さんはそのヤフーのメディアをやられていて、はい、この高齢者、まあ、ヤフーもなんとなくイメージは若い人向けってイメージがあるんですけど、高齢者のエンターテイメントってどういう可能性があるっていうふうに思われてますか。
はい、やっぱり時間がこうできてくる中で、こうどう、人生の楽しみみたいなのを、はい、まあ、見出すかって、まあ、あまり暗く考えるよりもなんか楽しく考えるべきじゃないかなと思ってて、その時にこういう新しい技術を作ったね、新しいエンタメがもう自分の人生の先に待ってると思うと結構ワクワクして、
そうですね、
で行ったことないところにももっと簡単に、まあ仮想ですけれどもバーチャルで行けるようになるってすごく素敵なことだなと思
います。まあ、で豊島さんは鍵がコミュニケーションだっていうふうにおっしゃってますけど、
はい、僕はもう一つ面白い可能性があるんじゃないかなと思うのは、はい、子供がよくこういうとこ旅行行ってきたよって写真見せるみたいなのも、ああいうのもどんどん360度の動画になっていくと思うんですよね。
あ、まあそうですね。
なのでもう自分はもう体なかなか旅行行けなくなったみたいな時でも、やっぱ子供さんが行ったのを撮ってみんなで楽しむとかね、
それはあるかもしれないですね。
新しい楽しみ方がどんどんできるんじゃない。
今は確かに高齢者の方がっていう話でしたけど、例えば自分のお孫さんなんかが、おじいちゃんはちょっと行けなくなっちゃったけど代わりに行って、おじいちゃんここ行ってきたよっていうのを、今までだったら写真だったけど、それを VR っていう、
もうめっちゃ楽しいですよね。
出ました、めっちゃ楽しい。宮内さんの気合
ちゃ
めちゃ楽しい、
めちゃ楽しい。
そうですね、そんなワークショップ今 はい、2年続けてる中で、なんかまた新しく見えてきたっていうのが、今研究室では、はい、バーチャルリアリティが、いわゆる高齢者に与える、まあ、心とか体にどういう影響を与えるのっていうのを今
聞きたい、
エビデンスで作ってるところなんです、
ね、VR 旅行が実際にその高齢者の方にどう影響を与えるか、
ね、今はそれを、はい、まあ、論文を使ったりとか、
これ具体的にどういう影響がありそうなんですか。
まあ、すごく、従来の、まあ、ちょっとラジオは VR にちょっと近いかなと思うんですけど、
ラジオは VR に近い、
なんかすごく想像、イマジネーションっていう意味で、あとは、テレビと違って、はい、VR で自分でこう見る、上向いたり横向いたりっていうことがあるので、はいはい、すごく自分ごとになりやすいっていうのは、なんかラジオを聞いてるときになんかパーソナリティの方たちが自分に話しかけてくれてるような、まあ、すごくその当事者感なんかこうあるなっていう、
ラジオはそういうコミュニティですよね、
あるなと思ってて、まあ、そういった話もある一方で、ええ、今元気なシニアの方たちが撮ってもらってますよね。で今論文では、まあ、そういうまあ、どういう影響があるんだって、うん、まあ、定量的に出すことをやっています。例えばそれが認知的な機能であったりとか、うん、何かに結びつくような、まあ、例えば証明ができるのであれば、はい、今アクティブシニアの方々がいわゆるお年寄りのため撮ってるコンテンツが、はいはい、実は 2,30 年後自分自身を振り返る体験のコンテンツ
になる。そうか、そのアクティブシニアの方今撮ってるけど、もしかしたら自分もね、長い目で見るとそういうなるかもしれないから、その時に見直せるっていう、
そうすると自分が過去に頑張った経験が後に生きてきて、自分自身の心とか体を何かこう癒しだったりとか、なんか体験に結びつけるような仕組みができると、すごくなんかいいんじゃないのかなと思います。
なるほど。だからこの VR 旅行ができるようになることで、まあ、確証はないけれども、自立、その方の自立性みたいのが上がったり、あるいは認知症予防になったり、あるいはそういうなんか昔を思い出して、なんかより意識が高まるような、なんかそういう可能性があるかもしれないということですね。
さあ、このお話まだまだ続きます。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、
文化放送浜松町イノベーションカルチャーカフェ、略して浜カフェ、今夜は超高齢社会のエンターテイメントとはというテーマでお話ししています。
は はい、というわけでここまでのお話、豊島さんのお話、まあ簡単に整理するといわゆる VR 旅行ということで、まあ、高齢者ですね、介護施設の高齢者の方で、まあ、なかなか遠くに行けない方にもともとは写真みたいなのを撮ってあげていたんだけど、うん、よく考えたらこれ VR の方がより、まあ、あのリアルな世界に触れて逆にそれがその人の心にもいいんじゃないかということで進めたところ、その動画を撮る方が実はアクティブシニアの高齢者の方で、ある意味でその動画を撮る高齢者と動画を見る高齢者の、まあ、マッチングを豊島さんがやることである意味でなんかコミュニティみたいなのができてくるということで、まあ、非常に面白い話を伺ってるんですが、高見ちゃんなんか豊島さんに聞きたいことがあるっていう、
はい、なんかさっきお話しされてた中で、はい、その旅行先として一番人気のある場所ってどこなのかなと思って、うん、
はい、聞きたいですね。VR 旅行でね、うん、人気先旅行先、はい、リアルじゃない
リアルじゃない
VR 人気旅行先ね、
はい、うん、先っていうと、うんと、まあ、多くの方々は、まあ、ふるさとっていうのは一つキーワードがあるとして、はい、ね、それはまあ別として、で、まあその今80代後半の方たちの20年前の旅行先ですよね、いわゆるその、高度経済成長の中から一段落した時の旅行先っていうのは、はいはい、今でいう結構ベターなところっていうのが
熱海とか、
あ、そうとか、まあ、国内もありますし、あとは意外と海外旅行っていうのがすごく行くのが増えてきた世代でもあるので、は
い、そういう5世代ですよね
っていうのがあります。
じゃあ例えば、まあ、ベタですけどパリとか、はい、ハワイとか、は
い、っていう形ですね。
そうか、だから自分たちが60代ぐらいに経験した、いい時に経験したことを今思い出したいっていうことね。
なのであのやっぱ過去に行ったところっていうのがすごくあのキーになってきてるところですね、っていうところをやっていくとだんだんあのその場所ってよりも次は僕まあいろいろ取り歩いてる中で、はい、次は豊島くんどこ行ってきたのみたいな話で、次場所から次人に移り変わっていくような感じがするんですね。思い出の場所とか行ってみたい場所に知ってる人が移ってたりするとよりなんかこう
話が、そうか、だからそれで豊島さんと仲良くなると、じゃあ豊島さん自分は行ってないけど、うん、豊島さんが行ったことあるとことかこの前行ってきたとこに自分も行ってみたいってなるんだ、
ね、ってなってくるんですね。そうなるとすごく、まあ、場所から次人になってくるっていうのがあります。それをまあ表現しやすいのがあのたまたま360度カメラですごくそれとマッチングが良くて、風景も見れるし、その撮ってるこの人の顔とか表情とかっていうのが同時に見れるっていうのがすごくあるんですね。
右見たら豊島さんがいるみたいな、
だから、ね、キーワードは共感ですね。なんかこの番組の前何度か出てきてるけど、つまり僕もちょっと聞きたかったんです。そのだからどうあの過去に行ったとこじゃなくて他に行ったことないとこに行くって興味ないんですかねって聞こうとしたら、そうじゃなくて自分が共感できる人が行ってるところに行ってなんか一緒に共感したいみたいな、そういう感覚なんですねきっと ね,
ですね。そういったところで、まあ、すごく苦労していった場所も結局僕の顔しか見てないみたいな、なんかおばあちゃんがいたりとか、これもっと右見ろとか思ったりするんですけど、
面白い。さっきのこれに人工なんとかがついてきたらさらに面白いですね。すごい。
だ途中お孫さんの話みたいなってましたけど、まさに孫が行ったところっていうのをこう見た場合は、ずっと旅行先というかずっとその時孫がどういう表情をしてたのかっていうのを見るっていうことでもあるんですね。
僕もそうなもんよ、考えたらもうほぼ動画撮ってる時娘の顔しか見てないですよ、ね、あとどうでもいいですからね今そういう状態だっていうことですね
っていうことなんですね。
で須田ちゃんなんか豊島さんに質問があるっていう、
いやなんか本当に素晴らしい、ね、取り組みだなと思うんですけど、はい、これがクリアできたらもっと広がるのにな、うまくいくのになっていうなんか今課題になってることとかありますか。
あとは、やっぱビジネス的な面っていうのがあると思います、まあ、しっかり回るっていう意味で、はい、そういった仕組みをあの作っていかなきゃいけないなと思ってます。
なるほど。
なので、まあ、そういったことをやるにはまだまだ VR を介護施設で取り入れてくださいって言ってもやっぱ 業界的にっていうともうあのなんかすごくあれなんですけれども、
豊島さんもじゃあこれをビジネスにしたいわけですね。きちんと利益でそれ持続性を持たせたいと。
そうですね。なのであの、まあ、もう研究者、はい、まあ、今は東京大学の方にいますけれども、最終的にはやっぱそういったビジネスみたいな形で作り上げたいと、でもやっぱ一番現場が好きなんで最終的にはまた現場に戻りたいんですよね。
最終的にはやっぱり介護のそういうところに戻りたいんですね、はい、
戻りたいんですね。なので、まあ、そういったところの中で逆算していくと今の環境っていうのは一つエビデンスみたいなものを作るために今は所属しているような イメージです、
はい、どうですか宮内さん、ヤフーで出資してい
やなんか究極のコンテンツとしてはパーソナルコンテンツができそうですよね。
パーソナルコンテンツ、
うん、個人個人で一番思い入れが強いコンテンツになりうるので、
そうか、だからあのこの人にはこのコンテンツ、つまりその高齢者の方には豊島さんの横顔とか、僕だったら娘とか、はい、その高齢の方のお孫さんとか、そうか、そういうのパーソナルコンテンツ、それが作っていくのがいいんじゃないか
と。そうですね、そういうの作り得るなと思いました。確か
に、ね、ぜひちょっとなんかヤフーで協力していただいて
お願いします。
考えなんか、ね、エンターテインメントってこう一つのものをどれだけ多くの人にと思いましたけども、個々のものって、ね、はい、それぞれのっていうことなんですね。
これ面白いですね。確かにこれテクノロジーがあるからできることですよね。
みんなが作れるからっていうことですね、
はい、いや大変面白い話、面白ありがとうございました。
ありがとうございます。
あっという間にお時間が来てしまいましたが、はい、今日は超高齢社会のエンターテインメントとはというテーマでお送りしたんですが、まあ、旅行の話にも出てきました VR に関する本を今日はご紹介します。アメリカのスタンフォード大学、ジェレミー・ベイレンソンのVR は脳をどう変えるか、仮想現実の心理学、文藝春秋から発売中の本です。まあ、この VR っていうのはもう単なる技術じゃなくて、新しい世界がそこにあるんだよっていう本です。まあ、今のなんかお話を聞くと、
ね、
まさに
本当にそういう話ですよ ね、 ね。
こちらインターネット通販サイトや、書店でチェックしてみてください。
はい、Gキャストニュースブックウォッチにはこの本の書評も掲載中です。読みたい本と出会えるサイトブックウォッチは LINE 公式アカウントの友達数が49万人を超える人気サイトです。文芸専門のプロ記者が面白い本を紹介しています。気になる方はブックウォッチで検索してみてください。
はい、浜松町イノベーションサロン、お客様は東京大学先端科学技術研究センター豊島健太さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。
ビジネスに役立つ経営学者の漫画アニメ解説。この時間はアニメと漫画をこよなく愛する入山さんが経営学者の目線で解説をします。今日取り上げるのは漫画ドラゴンボールですが、キーワードは何でしょう。
亀仙人に学べ今日はシンプルでよろしいですね。
そうですね、
はい、というわけで
憧れますよね、こう南の島 で、
ね、島でね、はい、こうのんびりしてるっていうというわけで、まずは世界観に浸ってもらうためにこちらをお聞きください。ドラゴンボールオープニングテーマ、高橋ひろきで摩訶不思議アドベンチャー。
お聞きいただいたのは高橋ひろき摩訶不思議アドベンチャーでした。
いや久々に聞きましたけど、いいですね、
フルで聞きましたねというわけで、もうドラゴンボールはね問答無用だと思うんで、あのラジオ聞いてる皆さんにも超大ヒット漫画であり、超大ヒットアニメで、まあこのねジャンプをのドラゴンボール鳥山明さんの担当編集者だった鳥島さんにもこの番組はね先月、11月ですけど出ていただきましたが、今日お話ししたいのはこのドラゴンボールの主人公の悟空の話ではなくて、亀仙人、今日まさにテーマが高齢者のエンターテインメントっていうことなんですけど、高齢者ってね、これからまあ日本って超高齢化社会になるじゃないですか。そうすると一つは当然ながらそうやってエンタメとかを使っていろんな好きなことをやるとか、まあ、あるいは旅行をするとかいろんな生き方があると思うんですけど、僕はねもう一つの生き方があると思っていて、それが現役バリバリっていうことなんですよ、うん、亀仙人って。ちなみに今何歳か知ってますか、高見ちゃん。ところで亀仙人ドラゴンボール知って
るでしょ。もちろんもちろん、はい、
この曲も聞いたことあったでしょ、はい、亀仙人知ってるでしょ、あのね、あのスキンヘッドでサングラスかけてアロハシャツ着て、はいはい、なんかどっかの島でのんびり暮らしてそうじゃないですか。あの人何歳だと思います。
まあでも元気な高齢者の方、シニアの方っていうイメージだと85
歳ぐらいですかね。まあ、普通の定義だとそうですよね、はい、漫画上の設定、亀仙人初登場時点319歳、お侍ちゃんと大体同じですということで、まあ、319歳なんですよ、うん、だけど未だに 実はバリバリ現役なわけですよね。
確かに。
もう天下一武道会に出まくって、うん、めっちゃ強いわけですよ、はい、そして月を破壊したことなんですよ漫才
を、ね、カメハメハでね、
カメハメハで月を破壊してるんですよ319歳が
悟空が変身しちゃった時にね、
そうそして他方で反対側の方も現役でなんかね女性のエアロビの動画を見るのがめっちゃ好きなんですよね、うん、だからいろんな意味で現役なんですよ。
で口説こうとしてますよね。
口説こうとして
あわよくば口
説こう、あわよくばね。だから僕はあのなんかもちろん高齢になって、まあ、僕も自分は高齢者じゃなくてこれからなっていくわけですけど、いろんな生き方があっていいと思うんですけど、僕は一つは実はすごく憧れる生き方というのがこういう年を取ってもなんとかこう現役バリバリで若い人たちと同じ土俵で切磋琢磨してっていう人ってやっぱ素晴らしいな、尊敬するなって思うんですね。で実際僕は実はアメリカにいた時にあの博士課程にいてずっと勉強研究し、まあ、研究者の卵だったわけですけど、その時の指導教官がジョン・プレスコットっていう、まあ、アメリカ人です。もう本当に大御所なんですよ、うん、結構いい年で多分もうそのままふんぞり返ってたらもう第一人者としてやっていけるんですよ。俺はジョン・プレスコットだとか言っていろいろ指示してればいいのに全然そういうことやらないです。もう若手の学生と混じって本当に同じ立場で議論をして、で我々が何か言ってジョンそれは違うよとか言うと真っ赤になって反論するんですよ。でその時もだから俺の方が立場が上だから黙れみたいなこと一言も言わない、ひきーって言いながらもう必死になって反論する。僕はそれが本当に立派だなと思って、ね、あれだけの立場になってもそれができるって本当すごいと思うんですよね。であの日本に帰ってきてからも例えばまあ僕経営学者なんで、あの日本人で今世界で一番有名な経営学者っていうと一橋大学の名誉教授の野中育次郎先生という方で、実は今回の僕の推薦も書いてくださってるんですけど、野中先生世界的な経営学者で84歳、だけど未だにバリバリで論文を若者と一緒に混じって書いてます。やっぱ立派だなと思うんですね。本当亀仙人なんですよ。でだからやっぱり年を重ねても老害にならないで現役で勝負する、うん、お笑いでもいるでしょ、うん、例えば僕やっぱりさんまとかたけしさんがすごいなと思うのは、うん、もちろん大御所なんだけど未だに結構若手と混じってなんかやるじゃないですか。
確かに、
うん、さんまさんってよく言うのがあの自分の番組見て未だに反省してる、うん、であと M1 見て若手が見たら出てきたらこいつに俺潰されるかもしれないって思ってる、うん、やっぱすごい現役感だと思うんですね。
実際終わりましたけどめちゃめちゃイケてるのオーディションも受けてましたしね、メンバー補充の時の
自分が通じるかどうかっていう、う
ん、いやいや入りたい、ちょっと岡村さんが休んでる時の
すげえな、
すごいっす。
普通にサラで受けて、
うん、普通に。
でたけし、ね、ビートたけしさんも、ね、あの人も最近大御所感出てるけどでもいまだにほら27時間テレビで火薬だドンって毎年やってるじゃないですか、はいはいはい、でいつも水にジャバーンと落ちたりとかあとダウンタウンなんかもまっちゃんなんて大御所出てきて感出てきてるけど、やっぱりあの大晦日のあのありますよね、笑ってはいけない、はい、あそこでお尻叩かれたりして、うん、やっぱどっかで現役感残ってるでしょ、うん、だからやっぱりああやってどっかで年を取っても現役感でいるからこそなんかすごいなっていう、だから老人としての生き方の中でああいうものがあってもいいんじゃないかなっていうふうに思ってますし、僕は
年を取ったから引く必要もない、
ない
年を取ったからってそれを押し付ける必要もない、同じ
立場であえて若い人と一緒に攻めて攻めて攻めまくるっていう、いやそういうの個人的には僕はそういう生き方に憧れるんで、学者として実はあの今日も泣きながら論文書いてたんですけど80になっても論文書いてたいなと思って、はい、
亀仙人に学べ、はい、ビジネスに役立つ経営学者の漫画アニメ解説でした。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、
お送りしてきました文化放送未来文化ビレッジ浜松町イノベーションカルチャーカフェ、略して浜カフェ、閉店の時間が近づいてきました。まずここで次回のお知らせです。次回は常連さんにパナソニックゲームチェンジャーカタパルト代表深田正則さん、
はい、深田さんもね宮内さんと続いて大常連、
そうですね、はい、そしてお客様には黒曜株式会社のサウナ部部長川田直樹さんをお迎えしてチームのコミュニケーションを活性化するにはというテーマでお送りします。
今何聞き間違い、俺の黒曜ってあの文具メーカーですよね。
文具メーカーですね。
サウナ部があるの。
サウナ部がありましてサウナ部部長ですから。どういうことなんですか。
全然わかんない。
全然わかんないですよ。これはあの いわゆるこう運動部的なね、こう趣味の部なのか、
ガチなやつなの
か、ガチな部なのか、どっちなんでしょうね。
ちょっとね、興味ありますね。はい、ただまあ今サウナ自体はものすごい若い方に今大ブームなので、その辺の話が聞けるのかなということで楽しみにしたいですね。
はい。
はい、でツイッターの方でもいろいろまたコメントいただいてるんですけど、村上さんありがとうございますから。入山さんの選曲最高ですっていう風にありがとうございます。あのアニソンコーナーですね、はい、40代50代にはドンピシャ、今度入山さん選曲スペシャルをやってほしいなということであの実はあの去年まであの僕ニュースマスターズ東京って朝の番組に出てたんですけど、その時に1回メインパーソナリティやった時にやったことあるんですよ、はい、なんでぜひこの浜カフェでもリクエスト大会とかできたらいいなと、
まあ、マスターですからね、
いうふうには思
って、マスターは決める権利はあるんじゃないですか、まあ、
大リクエスト大会そのうちやれたらいいなと思ってます、
今日もあの椎名林檎さんの後にマカ不思議アドベンチャー
すごい自由すぎるよねこの番組
で、すよね。
じゃあ高見ちゃんなんか
メールを紹介していきたいと思います、はい、ラジオネームオレ三条さんです。
ありがとうございま す。
皆さんこんばんは。自分は少年サッカーのボランティアコーチをして4年目になります。いつか教え子からプロのサッカー選手や教え子たちと一緒にお酒を飲める日が来れば老後の楽しみですねといただいてます、
うん、こういう老後のあり方もありますよね、うん、今付き合ってる人とか今自分より若い人と自分が年を取った時にいい関係でいたいっていう、
だもう今もう種をいっぱい撒いてる時なんです
ねあでもこれも素敵な、ね、老後の楽しみ方ですよ ね。宮内さん今日どうでした？
やっぱ老後の過ごし方なんか楽しそうな気がしてきます
ね、してきますよね。で今日さっきねあの CM 中に僕とすなちゃんで言ってたのが、宮内さんの今日あの豊島さんのお話を聞いた後のキーワードでパーソナルコンテンツ、はいはい、これ本当なるほどなと思ったんですよね。つまりこれからは IT デジタルの時代なんで、いわゆる例えば僕にとっては娘かもしれないし、あの高齢 の老人介護施設の方にとっての豊島さんかもしれないし、うんうん、この身近な人が専用の自分のコンテンツになるみたいなことがデジタルだとできますよね、
まあ、そういうのがどんどん簡単になっていくはずなので、うん、やっぱり自分の一番こう共感できる、
ね、共感できる人
コンテンツっていうののあり方
が自分のためだけのコンテンツになるみたいな、はい、だからほら今日僕が冒頭で言ったね、田中みな実の時代が終わるんですよ
いやいや
あれはほら普遍的なコンテンツあれはもう、ね、終わる終わるこれからは僕だけの彼女の写真集みたいな、はいはい、
まあそうですね、
やがてそういう時代になってくるわけです。
ちょっと田中みな実さんが終わっちゃうような発言がしましたそういう意味ではないですね。
田中みな実さんは素晴らしい、
こういうスタイルの写真集っていうのは終わるってことですね
ということですよ、ね、
見る人によってこう、はい、好みが違ったり出てる人が違ったり、
写真集業界の皆さんこれぜひ覚えておいてください、はい、田中みな実的なコンテンツはこれが最後です、
ね、これが最後これが最後
かもしれない、はい、いうことですね。
でも本当にまあね、こう360度カメラで、うん、こう高齢者のために撮ってきた映像でね、もう周りを見てほしいのに豊島さんの方をずっと見ていたっていう、うん、
ね、
もう
それすごいいい話ですよ ね。
めちゃめちゃ示唆的ですよね。だからどんなにデジタルを使っても、うん、我々最後やっぱり共感とか好きな人とか、うん、自分が一番思い入れある人になっていくっていうことですよ ね。
という意味でこう学びある今回も回になりました、はい。今日の放送、文化放送 YouTube チャンネルかポッドキャストでも配信されます。さらにボイシメディアボイシーではコーナーごとに聞くことができます。ぜひ改めて聞いてまた考えてみてください。
はい、ここまでのお相手は入山明恵と
高原恵美と
宮内俊樹と
文化放送アナウンサー砂山慶太郎でした。まあ確かに高齢者といってもネットをよく使う人もいますし、 VR を楽しむ人もいますし、既成概念が覆るようなお話でした。まあでも僕もまずは長生きしないとですね。
お客さん、長生きをお望みですか？
いやそりゃそうでしょう。でもこの前健康診断で引っかかっちゃったんですよね。運動でもしてなんとかしなきゃいけないんですけど、なかなかジムに通う時間も取れないし。
あ、ひらめきました。お客さんが運動不足を解消する方法。
え、どんなのですか？
まずお客さんのハンカチを預かります。その匂いを警察犬のシェパードに嗅がせます。匂いを覚えたらシェパードを浜松町に放って、お客さんはシェパードに捕まらないように浜松町では常に走るんです。
出た出た、高恵美ちゃんのいつものやつ。でもいつシェパードに襲われるかわからないストレスでもどうにかなっちゃいますよ。
いやいやいやいや、実は最近はアメリカの名門スタンフォード大学の研究で、ストレスが全くない人に比べてストレスが多くてもそれを前向きに捉えている人は実 は寿命が長い傾向にあるという結果も出ているそうなんですよ。ですからお客さんも前向きにシェパードから逃げられれば理屈上は長生きできますよね。
呆れるわあんたら。あんたらは長生きするよ。じゃあ失礼します。
あ、帰っちゃいましたね。
いいかい、たがやみちゃん。世の中に男は2種類しかいないんだよ。シェパードに追われて長生きする男と、そうでない男。
それしか言えないんですか。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、次回も火曜夜7時から皆様のご来店をお待ちしております。